イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
いや、実はですね、この、まあ、僕のミスに至るまでの、まあ、この、まあ、ある種の私の落ち度ですね、この落ち度について、まあ、3種のポイントからですね、まあ、なぜ起こったかという原因をまあ追求できるわけなんです。ただその時間を私が今使わせていただくのは大変恐縮だ、ね、あの今こうやってあの他の学生さんたちも聞いていただいている。いや、もちろん分かります。私はあのちょっと年をいってますから、まあ、他の学生と立場が違う、まあ、それはある種なんていうんですかね、あ、すいません、ちょっと説明が長くなっちゃいまして、なんであのちょっと今ここで説明す、いや、いいんですか、説明しちゃって、いいんですか。あ、じゃあのたまたまなんですけど、今日のパワーポイントでですね、あの私がなぜ今日の課題を持ってこなかったかについてあの解説したあのものがありますので、でこちら見ていただきますと、私がなぜ課題ができなかったか、今回の、まあ、実証実験がなぜできなかったということがあの説明が書いてありますので、ただですね、あの実はちょっと大変申し訳ないですけど、このパワーポイントを作る時間が若干ちょっとなくてですね、あ、え、まあ、もっと今日言いますと、パワーポイントそのものもないんですよね。ちょっとザワザワしますよね。いや、僕もちょっとザワザワしてるんですけど、だから逆になんていうか、何もなかったかみたいな、何もなかったんだなみたいな感じで進めた方が時間的には効率がいいんじゃないかなっていう、まあ廊下に立つみたいなね、そういう古典的なこともできないですからね。いや、本当にすいませんでした。池田です、よろしくお願いします。
世界観すごいな。
さあ、お腹が痛くなる前に竹の種進めてまいりましょう。
はい、岩崎の方からお話させていただきます。先週月曜日ですね、第1回シェアハウスサミットというイベントに行ってきた話をしようと思っております。渋谷のね、ロフト89だっけっていう、ロフトシリーズの一番あの新しいところですね、ユーロスペースとかの下にあるイベントスペースで開催されたもので、会場まあ100人ぐらいかなが結構埋まるぐらいの人数が集まっていましたけれども、うん、まあ、シェアハウスサミット、シェアハウスの運営を実際にされている方々をゲストにお招きして、まあ、今のシェアハウスの話であるとか、過去に起こった事件の話とか、これからシェアハウスってどういうものになっていくんだろうねみたいなことを話される会でございまして、
シェアハウスってあのなんか聞く人と聞かない人とすごく差があると思うんですけど、
あ、ちょっとそのキーワードを、は
い、そのシェアハウスを、はい、使うその層っていうのも、はい、またちょっと独特だとは思うんですよ。
そうですね、
とは言いつつも、はい、やっぱそういう人増えてるだろうし、
まあ、特に今20代ぐらいになるとなんか従前的なものというか、うん、なんか結構まあインフラに近いような感じになってますよね。あ、
そうか、もうそういうのがチョイスの中に、
はい、一人暮らしかシェアハウスか実家暮らしかみたいな感じ、同棲かみたいになってると思うんです
よね。なるほどね。
結構あの新しいそのまあ、流行りものではなくなりつつあるのかなというところありますけど、確かにまあ身近ではない人いますよね。未だに、まあ、ルームシェアみたいなもんでしょっていうふうなことは言う人はいますよね、うんうん、まあ、ルームシェアとシェアハウスの違いは何かっていうと、ルームシェアはまあ一つのところに住むときに、まあ、友達とかね、そういう知り合い自体で、まあ、一緒に分けて家賃払って一緒に住もうぜみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、シェアハウスは一つの建物とかを、まあ、シェアすることを前提として借りるという形が多いということですね。一軒家だったりとか、まあ、建物の一部のエリアだったりとか、うん、そういうところをまとめ狩り、まあ、それをまあ多くは不動産会社とかやるケースが多いんですけど、うん、それは一棟借りて、それをまあ、皆さんでまあ共用スペース、キッチンとかトイレとか水回りのところは共用スペースとして、あとは他はまあ個人で部屋を持ちましょうみたいな感じの分け方をするのがシェアハウスのパターンとして多いですけど、今回まあゲストでいらっしゃった方々は皆さんまあ会社という、まあ、会社化しているところもあるんですけど、もともとはまあ個人で、不動産会社なり大家さんと交渉して、物件を借りてそれを分ける、まあ、基本的にビジネスとしてやるというよりはどちらかっていうと、まあ生活を営む、もしくはまあカルチャーとしてね、その家の文化を作っていくみたいなところで始められている方が多いです。青家というハウスの青木さんという方とか、あと有名なディークハウスというところのファさんですね、 京大卒で今あのいろいろあの本とか書かれてらっしゃる方、あ
ノンフィクションとか出てた人、
ね、そうですそうですそうです、はい、あと、まあ、渋ハウスっていう、まあ、あのアーティストの方々が集まる渋谷のシェアハウスやってらっしゃる斉藤さんという方であるとか、うん、あとシェアハウスやってる日だまりというところのシェアハウスやってらっしゃる林野さんという方、あとは、まあ、あの連続起業家として有名な家入一馬さん、この方は、まあ、リバテという、まあ、いろんなところに展開しているシェアハウスのブランドを一番最初に作った方ですけど、家入さんとかそういった方々が、登壇されて、まあ、シェアハウスの今現在の立ち位置とか、うん、まあ、過去に起こっている事件とかもあったりとかしたので、そこら辺の話とかをしていただいていて、そうですね、その中からいくつか、印象に残った言葉みたいなことをお話しつつ、まあ、シェアハウスイコール、まあ、これからのコミュニティを考える上で大きなキーワードの一つでもあるので、うんうん、ここら辺の、まあ、これからのコミュニティにおけるシェアハウスのあり方みたいなことをちょっとお話しできればなと思っているんですけど、
はい、
お話の中であったのは、あと青い家かなというところの話にあったについての話にあった、シェアハウスの価値はなんか旧来の公民館のような価値を出してきているよねみたいな話をされていて、
お
なんかその青い家っていうシェアハウス自体は地域の方に開いてるんですって、
うん、
イベントごととかあるとそこのスペース一部のその共用スペースみたいなところをまあ、開放する形で、なんか一緒に飲んだりとか一緒になんかいろいろ話し合ったりとかっていうことをしているらしくって、
うん、
そういうなんか、地域の人が集まれる場、なかなか普通のね一人暮らしの家とかファミリーの家とかに知らない人、うん、地域の人でも上がり込むことって難しいじゃないですか、
うん、
そこら辺を、まあ、シェアハウスはそもそもにおいてその、まあ、他人同士が一緒に住んで共有スペースを、まあまあ、一種の公共スペースみたいな形で、提供している、普段からそういうことをしているっていう流れがあったりするので、
うん、
その派生としてシェアハウスに住んでいる外の人にも開かれることによって、なんかそこの地域とのつながりを生む、まあ、公民館ってね一般的にその地域の方々が集まっていろいろなんかサークル活動したりとか遊んだりとか話し合ったりとかするスペースなので、そういったあり方がまあ可能性としてありますよねみたいなことで実験的に今やってらっしゃったりそうで、
うん、
実際そのシェアハウスに住むことによってその地域自体、地域の人と触れ合うことで地域自体が好きになって、シェアハウスを卒業した後もそのところにファミリーで住むパターンも出てきてるんですって。その地域、例えば世田谷区だったかな、やってらっしゃる世田谷区で、世田谷区のその駅、最寄り駅の周辺が好きになったんでそこに住むようになって、でシェアハウスを卒業した後もそのシェアハウスとの接点を持ちつつみたいな、
うん、
そのところでイベントが開催されるときは家族で訪れたりとかみたいな関係性ができてるみたいな話になって面白いなと思いました。あとはそうだな、シェアハウスってなんか宗教か村に行きがちだっていう話があって、なんか一種 の、 そのシェアハウスとして掲げているテーマなりコンセプトなりで方向性として思想をこうなんて言うんだろうな、そのシェアハウス内で共有するみたいなパターンがあったりとか、
うん、
あとはまあなんだろう、村意識としてその一緒に住むことによってなんか仲間意識をどんどん強めていくパターンか、
うん、
コンセプトよりか人よりかっていう話だとは思うんですけど、
うん、
最近はそういう後者の村パターンが多いよねみたいな話をされていて、
うん、
シェアハウスのなんか圧政ではないですけど実際にもう村化しているところがあるらしくて、今ちょっと休止してるんですけど、あの村って知ってます？
いやちょっと分かんない、うん、
なんか北関東かなに結構大規模な敷地を借りてた人がいるらしくって、うん、そこをあの村と呼んでなんか何人かの人でシェアして、うん、まあ、一緒に住んだりとか農地を開墾したりとかそういう活動をしようっていう動きがあったんですって、
うん、
でそういうのが実は、福岡かな佐賀かなの方で最果て村っていう、まさしくなんかかつてのヒッピーみたいに、
うん、
一区画を借り切って、まあ、一人ぞれ家を作って一緒に住んでるみたいなパターンがあって、結構そういうなんて言うんだろうな、自分たちでエリアを区切って、そこのエリアを何人かのメンバー、何人かのもしかしたら家族かもしれないですけどで、シェアしながら所有しながら運営していくみたいな形式が生まれているらしいです、
うんうん
うん、でその話の流れで今は結構流行ってきているというか普及しつつあるオンラインサロン、
うん、
っていうのも一種のなんか村みたいなもんだよねみたいなことをお話をされていました、
うん、
あとはそうだな、不動産から稼働産へみたいな話が結構興味深くて、 かつてだと、まあ、基本的には自分で、まあ、ついの住みかじゃないですけど、家を買ったらずっとそこに住むっていうのが一般的なその、まあ暮らし方だったと思うんですけど、うん、シェアハウスとかで、まあ、いくつか提携するとかね、まあ、自分たちで、まあ、それこそリバテみたいにブランドを持って各地いろんなエリアでリバテ銀座作ったりリバテ京都作ったりとかみたいな展開していて、それでまあ、時期によってその住む場所をシェア交換できるみたいな形ができれば、うん、この期間1月は東京に住むけど2月からは福岡に住んで3月からは京都に住むみたいな、そういうなんかいろんなところに、うん、移動できる、まあ、確かだからその住んでる場所は不動産動かないんじゃなくて可動産動く形にできるみたいなところが結構それがまあシステム上もやりやすくなったみたいな話をしていて、ウーバーとかね、何でしたっけ、リフトかとか、そのカーシェアのサービスとか、そういう移動経路もいろいろな多様なパターンが、まあ、シェアの形で安く出てきたりしているので、そういう移動コストが安くなっている中で、居住スペース自体も移動していくみたいなことがもしかしたら、当たり前の形として出てくるかもしれないみたいな話があったりとか、あとは何だっけな、地方自治体は意外とお金を持ってるみたいな話があって、うん、地方自治体が、まあ、もちろんその空き家とかね、どこの自治体も今は増えてるじゃないですか、特に地方だったりすると、うんうん、そういうところとうまく協力して、やっていくと、もしかしたらその一つのエリアの村自体を購入してなんか村長みたいになる、それはもうシェアハウスの拡大になるんですけど、うん、なんか一つの村とかを実際に村と称すんじゃなくて、そのすでに村としてあった場所が空き地になってるんだったらば、うん、そこを借り受けて何らかのその志を同じくする人たちが集まる住みかっていうのができるんじゃないかみたいな可能性があったり、うんうん、でそれに対してそういう話を若い方がしてたら、家入さんがそれをやろうとしたのはオウム真理教だよねみたいな話をしていて、うんうんうん、そういう、まあ、さっき言った通りね、宗教ですよね、宗教か村かの宗教みたいなところの話があったりとか、うんまあ、そこら辺の流れも生まれてきているっていう、うんうん、ただ一方、まあ、インフラ化というか一種そのシェアハウスっていう仕組み自体は広がってるし、その形も多様になってはきているんだけど、そこで、まあ、実際シェアハウスとしてやっているものと、あと最近脱法シェアハウスみたいなすげー狭いタコ部屋みたいなところを無理やり区分してそこに、ね、寝るだけのスペースを設けるみたいなパターンもあったりして、そういうパターンが結構いろいろ今はその観光の流れとかもある、訪日観光の流れとかもあっていろいろ住民の方々と揉めてたりするっていう、そこで圧力が生まれてしまってたりするので、そこのバランス難しいよねみたいなことは話されてましたね。社会的にシェアハウスっていうワードが結構なんか忌避する対象みたいになりつつあるところがある。しかもまあ元々ね、物件とか持ってらっしゃる方はそういう若い世代じゃなくて50代60代とか上の世代の方が持ってるパターンが多かったりするので、そこの理解を得るためのこう調整っていうのはいろいろ考えていかなきゃいけないよねみたいな話をしてました、うん、このまあまあ、シェアハウスで、まあ、イベントをやって、そのシェアハウスが人気があるところで、そこのシェアハウスでイベントを主催した方がなんか悪事を働いたっていうパターン事件があったみたいなところもあったりするらしいので、いろいろ負の側面もありつつも、まあシェアハウスって、まあ、その社会的にこういろいろ苦しい状態、もちろん金銭的に安いっていうところもあったりするので、貧困状態になる人が泊まりやすいスペースだったりもするし、なかなかその職場のコミュニティとか地域のコミュニティに合わなかった人たちが、まあ、集まって共同生活をする上で一種 の, コミュニケーション取れてなかった人が取るきっかけにもあったりするっていう、そのライフライン的な機能もあったりはするので、僕個人としてはそれをもっとシェアハウスっていうものを当たり前にしていきたいし、なればいいと思うけど、やっぱり社会的な圧力があるところではあるので、そこの調整の仕組みをちょっと模索してみたいなと思っているところですかね、うん、自分自身もシェアハウスちょっと運営してみたいなと思ってた時期もあったりするので、うん、これからの、まあ、選択肢としてちょっと考えていきたいなと思ってますけど、
なんかね、共同生活ってしたことはまあありますよね、岩崎さん。
そうですね、タマプラザで、はい、200人ぐらいの
200人、
はい、シェアハウス
200人のシェアハウス、はい、もう寮だよね。
元寮だったんですよ。 そこを
なんかリノベーションしたらしくて、
なんかこう共同生活ってまあ当然ですけどいい面と悪い面があって、
はい、
だからそのなんていうのかな、一人でやっててももちろんいい面悪い面あるんだけど、うん、なんか暮らしのデメリットメリットをやっぱこう住まいって両方持つのが普通だよね、
うん、
なんか万全な暮らし方ってないよね、
うん、
だからそこは多分バランス取るしかないんだろうけど、
うん、
大家さん的にはすごく管理されてる方が、はい、あときっちり家賃取れる方がいいんでしょうけど、ね、まあ、それ以外の、ね、メリットもあったりね、うん、
はい、
あのそれこそ空手家の入江さんだっけ、
はいはい、大家さんと僕、うん、
入江じゃない方だ、
うん、やべえの、ね、
やべさんの方、はい、ああいう関係性とかはやっぱこう家賃以上の、ね、ものだったりするから、ね、
うん、
そういうこととか、あとあのそれこそ結婚して別なカップルと仲がいいからっていう話でもないんでしょうけどね、
はい、
一緒に暮らすとか子育て一緒にやるとか、
うん、はい、
ああいうことがもっと普通になってきたら、
はい、
そういうメリット大きいじゃないですか。
なんか前にドラマでもやってた隣の家は青いでしたっけ、
はいはい、
あれでやってたのはコーポラティブハウスっていう、うん、ファミリーとか、まあ、カップルとかが共同で生活する形のやつですよね、うんうん、っていうのもあります。
でもなんかこう都会生活慣れてると、まあ、ちょっと僕は古い世代かもしれませんけどちょっとやっぱ億劫な面はあるよね。
まあ、そうですよね。
どこまでダラダラできるのかとか、
はいはい、
こっちの問題もあるし向こうのダラダラを許容できるのかも、
そうですね、
結構いい加減な話で、
うん、
パンツはさ履けようみたいな、えどういうことみたいなもあるじゃないですか。
僕だから序盤シェアハウス住んでた時序盤は共有スペースとかで弁当作ったりしたんですけど、はい、
うん、
後半の方はもうあの共有スペースあんま出なくなりました。
あらら、
人がいない時間を選んで出てくみたいな感じになってました。
そうなっちゃうの。
まあ特定の友達はできたりするんで、
はいはい、
そこでまあ会ってりゃいいやみたいな感じなので。
いや俺もテラスハウスは怖いもんね。
あれはすごいっすよ。
どういうみんな鉄の心臓で、あのまあいいや、
じゃ
あ
カメラマンいるんだろうみたいなあれですもんね。
話をここでやめとこう、
はい、ということで、はいはい、今回は、シェアハウスサミットというイベントに岩崎が行ってきたお話をさせていただきました、は
い、ありがとうございました。
お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジ、また。